K キュービックのホジラジ。
K キュービックのホジラジ、ナビゲーターの K キュービック事務局長荒川翔太です。今回 K キュービックがほじるのは、前回に引き続き文具ボックスの山岸香織さん。表参道にお店を出したきっかけについてや、2拠点あるがゆえの悩みについてなど深くほじっています。どうぞお楽しみに。
何の話やった。
だからあれですよ、オリジナル万年筆もでき、ワシントン DC から帰ってきっていう中で、
どっちかというとその、あの情熱から商品を作ってきた。
そうそうそう、
なんかそのあのマーケティング何々っていうとか、そういう方程式ではないっていう、うん、
そういう中で表参道に店を出そうと思ったきっかけというか、
う
ん、もう酔
ってはるで、
酔ってはるで、
酔ってはるわ、ちょっと嬉しい、なんかめっちゃ受けた、
酔ってはるけど、
そんな思んないで、
面白みはゼロでした
ね、確かに、うん。
見てるよ見てるよ。
あ、後で刺されるのか。
いやいやいやいやいやいや、ポイントもらえると思う。
あ、むしろだけはむしろポイントもらえる。はい、
まあ、ここはピーなのかな、はい、これかもしれない。やっぱ浜松は、はい、町としては、はい、なかなかその氷のなんだ、小売店を、はい、あのやっていく環境としては厳しかった。
うん、
まあ、人も来ないし、まあ、昼間なんて全然人が歩かないような場所だったので、はい、まあ、夜飲み屋さんがいる。だからその中で、まあ、まあ、ここは本当に個人的な部分もあって、はい、まあ、自分はもともとあの
東京生まれです
よね。東京なので、うん、まあ、自分のこれから先のことも考えたり、娘が東京に来てもう仕事をしていたので、うん、まあ、いろんなことがあって、うん、なんだろう、東京にお店を出したいと思ったんですよ。
へー。お店っていうか、まあ、東京に帰りたいって思った
の。帰りたいからお店なのか、そこのところはすごい微妙で、でもそれもできるかわかんないじゃん。
うん、あ、でも冒険、東京で店出すって冒険やった。
冒険ですね、わかんないから。うん、で、本当は銀座に出したかった。
おーや、
かっこいい、
銀座。
でもその銀座っていうのは、あの要はあのユーロボ
ックス、伊藤屋にあれですよ。
あ、伊藤屋さんはもう全然あの、うん、あのユーロボックスさん、
もうやめとき、あんたもうやめとき、まず西の長沢、東の伊藤屋に喧嘩打ったらあかん
言うてしまうじ
ゃん。 A さんの P ですね。
いや、放送します、
放送します、これは
痛いの、この人だけ。
山本修行さん、よそきなはれ、
不動産持ってるん
で、会社名だけは言わんといてくれない。
でもそうですよね、ご出身は東京だけど、基本ローカルビジネスなんですね。そうそうそう、商売でいうと、ローカルであの企業塾も行ったりとか、なんかそういうところで使われてきて、
しかもこうスモールで始められたというか、
ね、東京の商売って全く違いますもんね。
ただ私が目指したのは、あの五十音さんって、
五十音さん、
五十音さんって銀座の本当にすごい路地裏にあるんですよ、はいはいはい、隠れ家みたい
な。五十音、何屋さん？
文房具屋さん。
へぇ、
鉛
筆ホルダーを売ってるところ。
鉛筆ホルダー、
真島の巻絵と、真島かわかんない、巻絵の1本3000円ぐらいする、ま、
もう高級鉛筆ホルダー。鉛筆、
そうそうそう、あ、ホルダーじゃなくて鉛筆も売ってるの。
全く、分からへん。
え、今も見たらそうなん
ですか。多分やってるかな。
あの和田さんってよく本とか書いてる人。
和田さんってあのライターさんの和田さんじゃない
。ライターっていうか、まあ、本とか出してる、はいはいはい、うん、文房関係の、その人がやってる。
和田哲也、そういうお店があったので、ええ、あ、じゃあもう万年筆でもそういうのできるじゃんとか思って、そういう場所を探したの。
壺数はいらないっちゃいらないです
もんね。もう本当に5坪でいいんです。うん、私はもう5坪っていうのは自分の中の、
自分の中の5坪があったのよ。へえ、5坪で世界観出せるっていう、
5坪の
方がいい、浜松で実績あるし、
まあまあまあまあ、うん、へえ、そうなんや。
文具ボックスの香織店長です。 K キュービックのゴジラジで、銀座を探してて、やっぱり不動産屋さんも行ったし、うん、もうこうしてこうしてこうしてって、もういろいろやったんだけど、うん、 やっぱりなかなか見つからないん
ですよ。そうですね。
で、パイロットさんの展示会に行った時に、営業のさ、あの人が今ね、あの竹森さんが裏参道でポップアップストア出しますよ、って言われて、じゃあまあいいや、見に行こうかななんて思って行ったら迷っちゃって南青山の方行っちゃって、そこでプロントに入って、この辺に物件ないかなって
見た
の。そうしたら今のがポンって出てきて、
あのちょっと下に行ったんだけど、あそこね、
でそれで、なんか不思議なん、これどういうところだろうって、そのまま電話しちゃって、はい、で不動産屋さんが、
その行動力がすごいですよね。
まあそうですね、今考えてるとね、はい、何かそうしたか分かんないんだけど、それで行って、はい、見たときに、おお、すごい、これ隠れ家的なものになって、ね、それで、あのすぐに、あ、もうここでお願いしますって言っちゃったの。でもそれ1日遅れてたらもう次がもう来てた
わ。ああ、そうですか。
ああ、そうなんや。
それもびっくりなんだ。
ちなみに道に迷った時にビジネスを始めたって人います？道に迷ってそれが新しいビジネスにつながったってなります
、ね、すごいっすよ。
いや、でもそれで言うと、僕がニューヨークナウに出てた時にブルースがサンフランシスコ来たらええって言ってペンショー行って、でみんなが終わったテーブルでなんかショーなんか やれって言って、それが繋がったっていうのはあるよね。
また無茶ぶりで、アメリカ無茶ぶりで、
アメリカ無茶ぶりで、でもそういう感覚は、
そうね、無茶ぶりを商売にするっていう、なんか踏み台にしてもっと羽ばたくっていうのは
あるある。
だから目的の通りに行ってこうなつなくて偶然という
計算ではない、計算ではなく
分析の結果じゃなくて、
なんかパッションで行ってるっていうのはあるかな。
でも言うて表参道やし、家賃もね
高いよ。
大概じゃないですか。
でも私すごく不動産には恵まれてると思います。
あ、そう
か。多分相場よりは安いと思います
。あ、じゃあ調べられてたから。
いや、そう、
いや交渉してるってこと。こういう
交渉じゃなくて、
まあ、銀座も調べてたりとかね、出たりとか。
銀座だとなんか家賃の
交渉ではないの、たまたまポンと出る。
ポンと出たのか。普通は多分
オーナーですからね、不動提供する方ですよね。
そうなんだ。不動産王でしたもんね。
いや
違いますよ。
堺で出すときは
ちょっとビル持ってるだけですから、ビル畑持ってるだけですから。
畑だけだね、畑。
もう今回も
あんままだ、
あとで
やめときなはれ。
もうね、
一緒
ちょっとなんかテープ貼って
後でちょっと聞いてもらえます。
聞きます聞くけど、だからとりあえずそれで5年があって思ってたのに出したんですね。
ではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。
アドレスは info@kcubic3.com info@kcubic3.com もしくは kcubic サイトのメッセージフォームよりお願いします。
iTunes のコメント欄でもお待ちしております。
皆様のお便り、せーの、お待ちしています。
でも結果抜群のなんていうかブランディング力ですよね。
あ、本当にその後は海外の人が本当に来やすくなってすごい喜んでくれて、アメリカにちょっと種をまいてたから、もう本当に。
そっか、ワシントンの時にまいた種がそこで花開いたわけですよね。
それも計算してないんだよね。何なんだろう。
うまくいく人って今までホジラジ聞いてて、計算してないですよ。
確かに。
でも合法的な人
ってあんまりやな、
なんかその直感であるとかパッションであるとか、でこう自分のやりたいことを言った人がうまいこと言ってるケースが、
言えばうまくいくんじゃなくて、そういう運を呼ぶ人ってやっぱり
そうですね。呼び込める人、
でもあの口に出しましたね、東京にお店出すって。長原幸雄さんとか、あと河野さん、あのジムニーの河野さんにも 私東京にお店出したいんだよねって言ったんですよ。
やっぱりしたらなんか回り回って
なんかたまたまそういう言ったら、うん、しかもあの辺全然血のりがない、ほら迷っちゃうぐらいだから。
いやでもあのやっぱり なんかこれはもうちょっとカットかもしれないですけど
やめてください。カットは
あのね、男性女性の中で言うと女性が道を切り開いていくってむっちゃあるんですよ、はい、その、あのでも女性が次を作っていくことってむちゃくちゃあって、でも僕それはこの先もあるんだろうなって思って、なんかその切り開いていくことってあるんだろうな、むちゃくちゃ思いますね。でそれすいません、ちょっと
だからあのさ、いいと思います、はい、そうですよね
目がすごい
人生でこんな死んだ魚のみをしようと思ったことはないぐらい死んだ魚なんです
よ。あのね、あ
はい、
カット
で、はい、カット、はい、
ここまでカットで、
はい、みんな深呼吸、
はい、酸素うまいな
まだ昨日のウィル・スミスの話してる方がマシですよ。
マジで殴った殴ってるあの人たち、あの人を見てる方がまだマシや。
いやほんまに。
そっか。
で、はい、表参道に物件を見つけました、
はい、
で、その資金とか別にねいっぱい持ってるわけでもないし、
借りましたわ。
え、はい、どういうこと。
え、借りました。
あ、借金したの。
借金しました。
すげえ。
なんか私ね、お金貸してもらえるみたい
で、ちなみに
どっちで借りたの。静岡で借りたんですか。
静岡です。でもね、本当にありがたいことに、あのマルケ融資とか、
あ、マルケね、
そう、あと、政策金融高校、あのそういう系、はい、そういう、一番最初は
商工会議所に、多分どっぷりやってらっしゃるんです。
だからあれですよね、だから最初にその、なんかその企業塾みたいな
行
か
れてて、
あ、それがあるから、
あの坂本真理ちゃんと同じケース、
真理ちゃんと一緒、わかるわかる。
ちなみに、どれぐらいの枠で借りたんですか。
で
マルケってマックス3000なんですよ。
3000万
マックスは3000。
めっちゃ詳しい。
そんなに足りないって。
そんなに足りない
え、どれぐらい借りたんですか、うん、
実際3000までは行ってないでいいです、うん、はい、はい、マルケはマックス3000です、以上、はい、で
やめときな、
はい、やめ今、文具ボックスって株式会社なんです
よ。はいはい、最初からだけど。
最初から株式会社で、あ、スタートから株式でやってますね。
はい、
はい、
それオンマイザキの時から。
まだ入ってます、入ってます。
もらいます。
こっちも入ってます。
株式会社オンマイザキの時から。
オンマイザキの時は、その、あの、旦那さんの、
ごめんごめんごめん、
会社の、あの、あくまで、店舗
とか。山形、まあ、一部門というか。
そう、一部門。なので、私はそこの店長。
だから、浜松で店やるぞってなった時点でも自分の会社なんです
よ。もうそこは自分で起業した。自分でやった。
あ、そうか。そこで起業の塾というか、あれ、行かれてたんです
ね。株式でいきなり行ったんですね。合同とか有限とかさ。
あのね、私の時は多分、なくなった。で、資本金ゼロでも。
株式が作れた、うん、でも役場とか交渉人役場とか行ったならダメです
よね。行ったと思います、うんうんうん、なんか細かいな、
はい、めんどくさい細かいわ
そういう商売してるんですね今ね、
はい、あ、もう文房具やってはらへん
文房具のね、ちゃいもん
今、文具ボックスは言うて静岡の会社なんですか。
あの本社は静岡。
あ、なるほど。
あちらが静岡、あの本社、
うん、だからそこに融資受けて東京で店出すっていう形をしたんですね。
ブングスキーラジオです。ブングスキーラジオ1年以上やってきてます。ブングスキーラジオ、小野さんどんなラジオですか。
2人がボソボソ話して1人がハキハキ喋るラジオですね。高橋さん、
え、何ですかね。用意してませんでした
あ、楽しい曲やってます、聞いてね。
全然楽しそうじゃない
いいんじゃないですか、これはこれで。
そうか。
ちなみにカオル店長がなんで静岡に今もそこにいてるの。東京来たらいいのにって思うんだけど、なんか静岡におる意味があるの。
いや、本社、本社、
本社、本社として何か思い入れがあるわけ。
それは、まあ、今後すごい課題なんですけど、うんうん、 まあ本当にこれからのすごいなんか課題なんですよ。
はい、何なん
でもその時
の自分の思う、自分のなんか思ってること
は、あの私がいない本社は本社じゃないんですよ、やっぱり。
ああ深いな。うん、あカットしろってブルースが指示入れてるけど、
わかる。でもそれは僕が山本修行やってる感じも、うん、同じやわ。なんかわかるわ。
でも例えば、うん、あの竹内さんがいない長沢のインクを買い求める人がいて、うん、僕神戸インクの開発者の人と喋りたいんですけどって言っていなかった時のがっかり感と似てるっていうことなんですよね。
うん、やっぱり店長あっての文具ボックスあるじゃないですか。うんうん、あの、ね、ブングボックスの魂はね、カオルさんだから、
ね、いやでもそのファッションのよりどころですよね。
染めてるんですよね、うん、夕日に染めてるのは染める方がいないとただの商品ですよね。
太陽がいないと。
確かに2店舗できてしまって、今日は東京にいるんか、じゃあ浜松行ってもあかんなっていうのは、
そうそうそう、行ったお客さんがね、
それはでも分かるというか、どこの店でも分かる話です
ね。だからそれはすごい分かる。うん、
だから、まあ、今これからの課題はその、私もだんだん、なんだろう、ずっとお店にいる立場ではなく、もっと違う動きをしているところがあるじゃないですか。東京ペンションもそう
ですね。
だからあの自分の思いを、あでもあの浜松の店長もすごい伝えてくれてると思うんだけど、でもその、まあ、限界はあって、だからそのこれからどういうふうにやっていくかっていうのは本当にこれからの課題だと思うわけなんですよ。わかりますか？
かわいい。
かわいいな。
何喜んでんの？何を喜ぶ？
そうそう、サイクロップスみたいなのです。
やめてくれ。
あの、ね、なかなかこうスモールなビジネスをどこまで成功させていくかっていうことですよね。
そうだし、多分弟子的な話ですよね。多分マインドを伝えてくれる自分じゃないで、しかも全く自分のコピーはいらないんでしょうね、きっとね。ちょっとアレンジを変えてくれた次世代のそういうタレントが育ってくれたら、多分それはそれですごくいい話だと思うし、う
ん、でもそのスモールビジネスっていうのはこれからの課題やと思うやん。
なんかそのスモールビジネスのそのブランド力とかコンテンツ力ってやっぱ作った人が発信してるとこが多いじゃないですか。
もう特にそうやねんね。
いや長澤さん、竹内さんだとそうじゃないですか。
まあそうです、
ね、まあ竹内さんもそうや、うん、竹内さんも結構後継者みたいな
悩んでるめちゃくちゃ悩んでる。
あのだからスモールビジネスビッグブランドのジレンマですよね。
ジレンマ、
そう
そこに
ですよね。
おしんこいかがですか。
あ、おしんこいただ
きます。いや、あなたの話ですよ。あなたの話をしてるところでおしんこを
これも可愛いところや
そこも可愛いところや
な。おしんこいただきます。
はい
はい、
だんだんブルースがめんどくさくな
って
結構ですね。そっか、そうですね、確かに。
だから多分あの後継者問題とかなんかいろいろあるじゃないですか今、はい、うん、ね、だからそういうことも考えながら、うんうん、だから自分がこれから残された時間をどうやってあの何に費やすかっていうのはすごく自分の中で今結構課題であったりするんですよ。
はい、だから何を残すか
ですよ、ね、そうなの、そんな考えるの。
いや、ふとね、あんまり考えない。
そんなこと考えてる
考えてる
そうなんや。
やっぱりね、
山さんは考えた方がいいですね。
マジでパパからビル残されてるから
考えてる。ビルがあるから、
ね、ビルがあるん
ですよ。ビルと土地
がある。最悪ビルがあるから、
ね、そう、自分っていうことをちゃんと自分を表現することってこと。どういうこと。
なんだろうな、結局あの人間っていずれ死ぬでしょ、
うん、
そしてあの寝て一畳立って半畳だし、うんうんうん、っていうことから考えた時に、うん、じゃ自分で今思うのは、うん、もう今まで必死にこう頑張って今もまだ必死なんだけど、うん、じゃあどうやってこの後 さらに、
うん、
さらに何
いやどうしていく
さらに
さらに
何
ちょっと聞き方が変だからさらにみたいなあでも、うん、でもあの
面白人生面白いブローさんなんか期待してることパオルさんに期待してることある
いえ、
そんなことないでしょ
今言ったよもうその人間力に魅力を感じてるんですよね
そう
何でもできるこの人はっていう
何もでき
るこの人だったら何でもできる
違う夕日に染めれるんです、
う
ん、
そう違う
本前崎以外の夕日に
もう一枚でももう一枚チケットもらおうと思ってない
この電車
で いやね続編はね、うん、そこまで受けなかった、
う
ん、
そうねあのエピソード2は受け
なかった
エピソード2はチケットで
こけた、ね、ロッキーのワンはすごかったでもロッキーの4はね
あの時の
興行収入いかへんかった
ああでも、うん、あのゴッドファーザー3で挽回する可能性もあるから
圧がすごい
K-Cubic のホジラジこの番組の提供は山本資源ロンド工房
レアハウスで
お送りしております。